彼は少年に尋ねました。どうしてなのか。旦那簡単ですよ。ポケットからこの一握りの豆を取り出しまして、豚の前にね、こうしてパラパラパラパラパラパラと撒いてやると、喜んで豚たちがその豆を追っかけて追っかけて追っかけて、行き着いたところはと背後に閉ざすまだと、こういうことなんですよということでありました。ローランド・ヒル博士はこの少年の言葉に非常に考えさせられたというのでありますね。何か人間の姿をそこにこの見出すような気がしたというわけであります。私たちは目の前の小さなこと、あんなこと、こんなことで、もう本当に一生懸命です。損得感情で一生懸命かもしれません。ちょっとしたことで喜んで、ちょっとしたことでがっかりして、あんなことこんなことで争いながら、ああでもないこうでもないと、本当に一生懸命生きているつもりでありますけれども、私たちはやがてその道を行き着いたところはどうなのかということですね。目の前のことで懸命に喜んだり悲しんだり怒ったりしているわけでありますけれども、得意になったりしているわけでありますが、しかし私たちはどこに向かっているのか。聖書のこの言葉はなかなか厳しいのでありますね。この点において人がひとたび死ぬことと死んだ後裁きを受けることが人間に定まりたることなり、死んで終わりだったらこんな楽なことはないわけですよ。何でもいいんです。人生は自分の生き方です。しかし私たちがどう生きたかということと死後が存在してそれが関わっているとしたら、これは大変なことですね。イエス様が語られたラザロと金持ちのお話があります。このお話があまりにもこの現実的でシビアで、ラザロというこのイエス様に例え話の中には一度も個人名が出てない、ここのこの例えばこの話だけに出てくるという、まあ、いろんな意見があるわけですが、これが本当の話なのか、それとも一つの例え話なのかという、まあ、それはさておいてですね、ラザロと金持ちの話です。神を恐れて聖室に生き抜いた貧乏人ラザロ、この時に見れば非常に悲惨な言い方であります。金の原価の前に捨ておかれた、家から出る残飯で命をつないだ、そしてやがてボロ切れに死んでいったという、役人がその板を引っ張っていって便品の品のために、それは焼却場でありますが、昔のそこに投げ込んだという、誠に哀れな貧乏人の一生と終わりであります。カニを待ちはといえば、紫の布の衣を細黒着て、毎日贅沢の限りを尽くしてですね、自分の人生を謳歌していたということですね。貧乏人が死に、金持ちも死にました。人間って一つ公平なところはみんな死んじゃうということなんですね。そして大王女ということですね、盛大な葬式がなされたと思います。しかしその後ですよ、問題は死後の逆転劇が起こっているんですね。ラザロがアブラムの懐に引き上げられます。パラダイスというところで安息の場であります。しかしながらこの金持ちはですね、地獄の世界に落とされてしまうわけでありますね。アブラムの懐とこの金持ちがいるところは、この大きな隔てがあって、これを越えることができないということが書いてありますね。死後はもうやり直しが効かないということなんです。生きている限りはね、やり直しが効くんですよ。それ素晴らしいことです。だけどタイムリミットがある。死後はやり直しが効きません。そういうことが教えられているんです。金持ちのした世界は本当に大変な世界でありました。神様との交わりがそこで遮断されてしまう。神の憐れみと慈しみ、この恵みというものがそこにはもうありません。慰めた割りの人しずくもなく、 人知の光さも見出せない闇の世界があります。そしてこの熱によるところのこの苦しみの世界、炎熱の苦しみの世界だと言うんですね。それは縁の滅びの世界だという意味であります。これは文字通りあるのかどうかそれは分かりません。だけども神から断絶された闇の世界だということは、それは確かなことです。キリストは十字架の上で父なる神から断絶されて裁かれて、神の怒りをまともに受けて、エルエルレバサバクタニと叫ばれる、あの世界なんです。良心と罪と良心の呵責を持ったまま死の許されない、許されていない罪を、あるいは清められない汚れと核を持ったまま、私たちは最後を迎えるということは、皆さんどんなに恐ろしいことなのか、私たちは想像ができるでしょうか。しかし愛なる神様は、ご自分に敵対するこの世がこのまま滅びていくことを黙って見てもおられませんでした。聖書のこの神様について書いているその表現の一つはですね、神は憐れみの神だということです。憐れみに満ちた神様なんです。神は憐れみ深いお方だということなんです。憐れみというのはですね、上から目線のかわいそうに思うとか何か情緒的な同情とそんなものではありません。この言葉は腹渡が痛むという言葉です。たまらない思いが滅んでいくものに対するたまらない思いが痛みになるんですね。断腸の思いという言葉がありますね。神様はご自分に敵対し罪に滅んでいく人をご覧になり、激しく腹渡が痛まれたんですね。たまらない思いもあって、何としてもこの滅びの運命から人間を救いたいと思われ、一つの決断をなさいました。しかし神様において、全能の神様においてさえ、罪を犯した人間の救いを備えることはそんな簡単なことではなかったんです。それはとっても大きなですね、犠牲を払わなきゃいけないこと。神様その決心をなさいました。そしてその備えをなさいました。万全周到に全力を吸い込んで熱心にこの救いのために準備され、これを実行なさった。先週アドベントの祈祷会の中で、イザヤ書九章を取り上げました。イザヤ書の九章には、イザヤのメシア予言が出てまいります。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。これ過去形なんですね。生まれた、与えられた、予言先のことなんだけども、これ過去形にして予言されている。この予言は決定的です。必ず起こりますから。もう起こったかのごとくに予言されている。その名は霊妙なる義士、大能の神とこしの父、平和の君と唱えられる。四つの名前が出てまいります。この四つの表現は、やがてお参りくださるメシア救い主がどのようなお方、どういう働きをなさるかということを意味しておりました。イザヤが750年前生きた人です。キリスト誕生前、そしてやがておいでくださるところのメシアがどういう方であるかということを予言したわけですね。その後ですよ、その後、救い主がお参りくださる神はあなた方の救い主を備えてくださっているんだ、やがてその救い主がもう来られるんだ、その方は私たちの本当に人生のありとあらゆるこのことを知り抜く相談者であり、全能の主なる神様であり、時々刻々我々を信頼できるお方であり、私に真の平和をもたらすお方、まあ、いろんな表現をしておりますけども、この救い主が、素晴らしい救い主が来られる、そしてそのことを万軍の主の熱心がこれをなさると書いてある。万軍の主の熱心がこれをなさる、これ非常に興味深い言葉ですね。人間の救いのための備えを神様が時間をかけ用意周到に全身全霊全力を吸い込んで、これを熱心に なさった。そして次の時に満ちて